ジモラジ。北区の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
1月13日水曜日、時刻は午後7時を回りました。ジモラジ第15回目の放送です。
この番組は毎週水曜日、ラジオミックス京都から立命館大学産業社会学部20坂田ゼミの学生が生放送でお届けする地域密着型のラジオ番組です。
はい、今週はチンポコンの、今年筋トレをしたいという子と、
はい、お今年私はね、バンジージャンプに挑戦したい武田柚希と、
今年就活を大成功させたい鈴木ニナのこの3人が担当します。
よろしくお願いします。ちょっと待って、
何、
就職したいはさすがにオートだよ。
なんでいいじゃん。
だってみんなやん。
みんな普通にそうしようか、
すいません。
別に何か今年したいこととかある？
なんだろう。免許を取るから、ちょっと遠出したいですね。ドライブで遠くに行きたい。鈴木さんです。
頑張れ。
頑張ります。頑
張れようにね。
はい、新型コロナウイルス感染予防のためにアクリル板の設置、スタジオの入室人数制限などコロナ対策が強化されて、スタジオ内からはミキサーを含め3人でお送りしています。またマスクを着用して放送しているため、お聞き苦しいところがあったら申し訳ございません。
はい、さあ、そんな私たちがねお送りしていくんですけれどもね、はい、メールテーマがあります。ではね、今日番組で募集するメールテーマ、リュウ君発表お願いします。
はい、今日番組を通して募集するメールテーマは、はい、今まで一番ついてると思ったことです。
ついてると思ったこと。
はい、ということです。
いいですね。はい、この後すぐのキーワードリレーのコーナーで私たちもこのテーマについて話すのですが、リスナーの皆さんの今までで一番ついてると思ったこともぜひ教えてください。
はい、
はい、
宛先はローマ字ジモラジポップコーンアットマーク gmail.com です。
テーマ以外にも番組を聞いての感想などもお待ちしています。
またジモラジではツイッターアカウントも開設してます。ユーザー ID はローマ字小文字で JIMORAJI 数字で20、ローマ字小文字で JIMORAJI 数字で20、ジモラジ20で調べてみてください。ツイッターではお便りも募集してますのでお待ちしてます。
はい、ハッシュタグはリッツジモラジ、リッツはカタカナ、ジモラジはひらがなでリッツジモラジでお願いします。
はい、
最後までどうぞよろしくお願いします。それではやっていきましょう。
ポップコーンのジモラジ。
はい、続いてはキーワードリレーのコーナーです。
はい、このコーナーは前回のチームから与えられたキーワードについて自由気ままにトークするコーナーです。今回のキーワードは前回のチームホットチョコレートからいただきました、今まで一番ついてると思ったことについてです。
はい、ついてると思ったことですか。
6つ。
そうだな、私はですね、すっごい最近の話になるんですけど、お正月に先輩とケンタッキーを買って食べたんですが、4個入りのはずが5個入りだったのがめちゃめちゃラッキーでした。
それはめちゃラッキーやな、
はい、
店員さんのミスやけど。
まあ、
でも
ほんまにラッキー、ね、
そうついてるついてる。
何注文した？
何？普通のチキン。
俺も注文したよ。
あ、やった。
そうなの？
一緒じゃん。
もし5個もらえたらいいなって。
そうだね。
確かにね。うん、いいね。
いいじゃん、いいじゃん。
はい、
じゃあ、りゅうくん、なんだったの？
いや、まして、実はね、
うん、
ついてるという言葉は、今日初めて知りました。ラッキーってことで、
はい。
最近というか、1年経って、まあ、新型コロナウイルス全然感染してないのは、ちょっとラッキーだと思います。はい、
まあ、確かにね。
そうだな。
今日30万人、ね、突破したっていう印象だよ。
怖
ラッキーだね。
そう、聞いてる皆さんもちょっと健康の方を注意した方がいいと思います。
そうだね。コロナ禍っていうことでね、今回はね、 こんな時だからこそ、うん、今日ブース3人なんですけどね、
そうなんですよ、
みんなでつながってみようってことでね、
はい、
あの突撃でゼミ生の方にねちょっと電話してみようかなって、
はい、ちょっと面白いこと言ってもらいたいですね。
そうですね、チモラジ初の生電話ですね、
はい、
う
ん、
じゃあちょっとランダムでやってみましょう。
はい、誰かな、
かけますね、
はい。
出るかな、
出るかな、どうだろう、お
お
お
お、
あ、かかった、
誰誰誰、
あ、もしもし、聞こえますか、
聞こえます、も
し
もし、
誰、
あ、誰ですか
誰ですか、
はい、
自己紹介をね、
ジャッシュさんと、アッキーこと橋本明久です、
はい、
アッキ
ー、ありがとうございます、突撃で出れて、
はい、
はい、いいねいいね、
で今年、あ、今年じゃなくて最近、ね、今まで一番ついてると思ったこと、アッキーなんかあります、
あ、ついてると思ったこと、
そう、う
ん、
そうです、
うん、まずそもそもこの立命館大学に入れたのが一番ついてるなって思いました。
はい、アウトです。
なんでなんでなんでなんで
なんでアウト、
今までこれはさすがに
え、なんでなんでついてると思ったの、
いやいや、本当これ理由があって、
うん、
大学のその一般入試で受験して、
うん、
でだからその合格の自分の合格した点数とかが入学した後に見れるのよ、
あ、うん、あるね、成績機会、うん、
で、うん、それで後々見てみたら、はい、自分は合格最低点で受かってたからこれはついてるって思ったな、
なるほどね、
はい、
そうか、
そっか、それはラッキーだね。
ラッキーラッキー、
はい、
認定します、
はい、じゃあありがとうございました、
ラッキーありがとうございました、
ありがとう、
はい、
じゃあこの後も聞いてね、ありがとう、
はい、
バイバイ、
はい、
じゃあ次に、
次誰かな、
もう行っちゃう、
じゃあもう行っちゃいます、
はい、
ちょっとじゃあもう一人目、
じゃあランダムでかけます、
誰が出るかな、
はい、おもしもし、
あ、もしもし、
はいはい、
どなたですか、
チームカップラーメンの野菜担当美香さんこと石倉美香です、
あ、石倉さん、
美香さん
こんばんは、
こんばんは、
ありがとうございます、
ありがとうございます、出ていただいて、はい、じゃあ石倉さんに、今までで一番ついてると思ったことは何でしょうか、
ね、聞いてて面白いこと言わないといけないなんか面白いことあんまり思いつかなくて、
はい、
とりあえず 新年1回目に引いたおみくじは大吉でした、
おお、
いやついてる
ついてますね、うん、それはすごい、
羨ましい、
はい、
ね、ラジオの仕事を20年やってきたことが、まあ、うん、ラッキーで、だからこそみんなと一緒にゼミで一緒に過ごすことができたっていうのが一番のラッキーだなーと思います、
感動しちゃいます
ね、いや、
すげーな
嬉しい、石倉さんにも感謝したいですね、
うん、
そうだね、
私も嬉しいです
確かに、ね、縁がないとね、そんなことなかったんで ね、
そうです
よ、私もそう、私勉強大嫌いだったからすごいなと思ってました
、うん、嬉しいです、ありがとうございます、
はい、
はい、
もうでも大吉はさすがにちょっと運が持てるなって思いますね、
うん、え、りゅうくん、そっか、おみくじ何だったの、今年引いたおみくじは、
え、一番悪いのは
今日、大凶、
うん、大凶とか、
うん、それももらいました
一番ついてない人がいました
ついてないか
それはね、ダメですね、うん、
そうですね、ですからの石倉さんにちょっと羨ましいなって思います、うん、
分けてもらえ
る、
うん、あ、はい、
うちのおばあちゃんがよく言ってましたけど、今日は吉に転ずるって言って一番いいらしいですよ、
お
お、
やったね、リュウ君、うん、そうだ、一番下だから、うん、もうそれ以下にならないから、
あ、まあ確かに納得します。
よかったよかった、うん、きっといいこと起こるよ、はい、う
ん、じゃあそろそろお時間だから、そのまま美香さんはつないでもらって、
はいはい、
じゃ次のキーワードを、
そうだ、ね、
送りますね、
はい、
はいはい、では次回のチームカップラーメンに送るキーワードは僕私のアンダーグラウンドです、アンダーグラウンドっていうのは人にはちょっと言いにくい自分だけが好きなもの知ってることみたいな感じですね。チームカップラーメンのみんなのまだジモラジでは出していない自分だけのマニアックな趣味やメジャーではない好きなことなどを教えてください。カップラーメンのみんなよろしく。
はい、以上、はい、キーワードリレーのコーナーでした。それではリモートで参加してくださる石倉さんに曲紹介をお願いします。
はい、昨年末で一旦活動休止になった嵐の曲をお送りしたいと思います。私もねファンでまだまだ寂しいんですけれど、曲を聴きながら活動再開心待ちにしています。嵐で君の歌。
地元を丸々するラジオ。
はい、地元を丸々するラジオなんですが、コロナ感染対策のため事前収録のものを放送します。お聞き苦しいところがあったらすみません。ではどうぞ。
続いては地元を丸々するラジオのコーナーです。
立命館大学産業社会学部20坂田ゼミが3つのチームに分かれ、それぞれが SDGs を考えるテーマを設定しています。
SDGs とは2015年に国連サミットで採択された2030年までに持続可能でより良い世界を目指すための国際目標です。
今週は地元の地域福祉を考えるラジオということで、私たちらしく明るく楽しく北区の地域福祉の魅力を発信していきたいと思います。
はい、第5回では子どもの貧困や一人でご飯を食べる孤食を減らすにはどうしたらいいかについて疑問を持った私福田亜美の担当会ということで、地域の子ども食堂を例に調べてみました。子ども食堂とは地域の子どもたちや保護者などを対象に食事を提供するコミュニティのことです。主に NPO 法人や地域住民によって運営されています。
簡単に言うと、子どもが一人でも行ける無料または少ないお金でも食べられる食堂ですね。今回は北区の御園橋八百井商店街にある子ども食堂八百井ちゃんキッチンさんからの取材をもとに、子ども食堂とは何か、その魅力をたっぷりお伝えします。
では今回の企画タイトルを発表しましょう。地域と子どものつながり、
NHK スペシャル風
撤退議論してみましょう。はい、
はい、こんばんは。本日も始まりました。司会の鈴木です。
報道部の福田です。
コメンテーターのリュウです。
さて、本日のテーマは子どもの貧困、そして孤独の子に食べると書いて孤食について掘り下げていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。日本で貧困と聞くとあまりピンとこないかもしれません。貧困には絶対的貧困と相対的貧困の2種類があることは知っていますか？絶対的貧困はある最低必要条件の基準が満たされていない状態を表します。相対的貧困は平均的な所得の半分に満たない状態です。ここで厚生労働省が公表した2019年国民生活基礎調査では、相対的貧困、つまり平均的な所得の半分に満たない家庭で暮らす18歳未満の割合、子どもの貧困率は18年時点で 13.5% でした。前の年の15年の 13.9% から大きな改善は見られず、依然として子どもの7人に1人が貧困状態にあります。
そうですね、相対的貧困の世界ランキングはどうなのかというと、先進7カ国つまり G7 の中でアメリカについて2位と高い貧困率になっているんです。相対的貧困は絶対的貧困の栄養失調などに比べて見た目だけではわからないこともあり、 注目もされてにくいんです。さらに母子家庭など大人一人で子供を育てる世代の貧困率は 48.1% に上がっています。
一人で食べる孤食についてのイメージはどうですか？
そうですね、私福田亜美は小さい頃から孤食に慣れてしまうと一人で抱え込むことが多くなるのではないかと思います。私も小学校3年生からは塾に行っていて、短い休み時間の間に軽食を静かに食べる個別の孤食でした。その後も部活などで忙しかったので家族でご飯を食べることは少なかったです。ですがコロナを機に家族と食べながら話をして何でもないことでも話せるようになったので、本当に誰かと一緒に食べるのはいいなと思いました。
はい、私は高校卒業まで孤食を体験したことがないです。日本の中学校高校はほぼ食堂があると思うんですけど、中国では食堂のある学校とない学校は大体半々ぐらいから、食堂のない学校の周りに住んでいる主婦と町内会の人たちが学生に昼食を提供します。午前の授業終わったら主婦さんの家に行って飯を食って、また学校に戻って午後の授業を待つというのは私の小中高学生活です。
私は毎日家族みんなでご飯を食べていました。それが当たり前だったし、周りの友達もそんな感じでした。孤食とは無縁の環境で育ったかなと思っています。だからこういった子どもの孤食っていう問題があるのにすごく驚きました。
そうなんですね。もう一人のメンバーの武田さんは自分の経験から家族みんなで食べるのは少なかったかも、だけど塾でご飯を食べるときはクラスメイトと一緒に食べていたし、夜遅くに家に帰ってきてご飯を食べるときもおばあちゃんが一緒の空間にいてくれたので孤独感はあんまりなかったかも、だからこそみんなで食事をとれる子ども食堂はいいなとコメントしています。
このような貧困や孤食などの不安を解消するのに一役買っているものの一つとして子ども食堂を取り上げていきたいと思います。では地域にとって子ども食堂はどのような役割を果たしているのでしょうか？
はい、民間で2012年に活動が始まって以来、2019年には少なくとも3718箇所あることが分かっています。この3年間では12倍にもなっています。それだけ必要とされている地域のつながりが大切だということですね。19学区ある北区でも現在8箇所の子ども食堂が立ち上がっています。
はい、ただ新型コロナウイルスの影響で子ども食堂に課題が生まれています。 NPO 法人全国子ども食堂支援センター、むすび A さんが行ったアンケート第1位から3位までを発表します。第1位はコロナ対策、第2位が資金不足、第3位は会場が使用できないということです。
今回実際に上賀茂神社近くにある御園橋商店街のやおいちゃんキッチンでお話を伺ってきました。具体的な取り組みとコロナでの課題について紹介します。
はい、やおいちゃんキッチンは毎月第1、第4火曜日の夕方4時半から夜6時半までの2時間カレーライスを振る舞っています。場所は御園橋801広場と書いてやおいと読みます。この801というのは商店街の全長が約800メートルであることと、そこから未来に向かって一歩進もうという1を合わせて名付けたものです。やおいちゃんという、ね、地元で親しまれているキャラクターもいますよ。
はい、御園橋やおい広場には商店街の交差点に面していて人通りが多く、ガラス越しにカレーを調理されている姿が見えました。夕方4時ごろお邪魔すると早速子どもたちが集まってきて、この日は下は1歳半のお子さんから上は小学6年生までが食べに来ていました。いつもは80人くらいが訪れるそうなのですが、私たちが伺った日は冬休み最終日ということで少し子どもたちは少なめでした。
はい、でも80人は多いですね。
はい、
まあ、例えばおかわりもすると150食近く作るんですよ。まあ、人数が多いと新型コロナウイルスの対策も大変そうですね。
はい、席は25席くらいなんですが、夏場は特に人数が多いそうで、 外にテーブルと椅子を出して振る舞っているそうです。現在は令和2年5月に政府から子ども食堂に関する新型コロナウイルスの対応が発表され、3つの密、3密を防ぐためにアクリル板が置かれて換気もしてありました。入ってきた子どもたちは名前を自分で書いて検温とアルコール消毒をしていました。
はい、食事以外にも子どもたちが楽しめるイベントも用意されていますか？
はい、新年最初のやおいちゃんキッチンに伺ったんですが、お年玉を用意されていました。地域の方や小学校の親御さんがお金を出し合って買った鉛筆と消しゴムがプレゼントされて、子どもたちも喜んでいました。このように季節を感じるイベントも子どもの楽しみの一つになっています。他にも商店街合同のフェスティバルに出展するなど、地域と密に関わっています。
ご飯を食べるだけではなく、お年玉までもらえるとは、子どもたちにとってとてもいい場所ですね。今年は新型コロナウイルスの影響で親戚の家に行けない子どもたちも多かったと聞きますね。
そうですね。
なるほど。やおいちゃんキッチンに来ている子どもたちがどういった声が聞かれましたか？
はい、2年生の時から来ているという5年生の男の子は、幼い妹さんのお世話で忙しいお母さんに無料だから行ってきなさいと言われ、6年生の近所の友達と一緒に毎回来ているそうです。トランプを持ってきて一緒に遊んでいる時が楽しいと言っていました。また1年生と2年生の女の子は、ここへ来て友達ができたとも話していました。
やおいちゃんキッチンに来るお母さんの忙しさも半減して、そこで友達が増えるっていうのもすごくいいですね。これなら一人で来ても心細くないですね。
そうですね。
はい、子供たちには学校からのチラシでお知らせを見てきた子どももいるでしょうから、大勢の子が集まるんですね。では、はい、親子さんからはどんな声がありますか？
1歳半と3歳のお子さんがいるお母さんと、2歳と3歳のお子さんがいるお母さんが一緒に来ていました。と、2人はこのやおいちゃんキッチンをきっかけにご近所だと分かったそうです。ご飯を作っている間にもお子さんから目が離せないので、やおいちゃんキッチンに来ると本当に助かっているとおっしゃっていました。と、4人のお子さんはカレーをきれいに食べてご機嫌で帰って行ってましたよ。
なるほど。やおいちゃんキッチンはお母さん同士のつながりを作る場でもあるんですね。育児のお悩みを相談できる仲間がいるのは心強いでしょうね。
そうなんです。実はもともとはお年寄りの生きがいを作ろうと始めたんだと、商店街理事長の田中美穂さんが教えてくださいました。必ずしも子どもの貧困や居場所づくりがきっかけではないということですね。
はい、食堂が開催されるみその橋八重工場のイベントカレンダーを見てみると、競技校やフラダンス教室もやっているんですね。ハーモニカで昭和歌謡なんかもあります。こうやって自然に年代の違う人が集まる場所が、身近にあるのはいいことですね。
はい、やおいちゃんキッチンでコックをしているボランティアの増田さんは、孫くらいの年齢の子たちの成長を見られることがとても嬉しいとおっしゃっていました。優しい笑顔がすごく印象的でした。と、その他、昨年商店街でお店を始められた方もボランティアをされていました。親御さん同士のつながりもできて、お年寄りも自分らしい生き方を見つけられる、地域に溶け込んだ子ども食堂なんですよね。
はい、やおいちゃんキッチンでの冒頭に紹介したコロナの課題はあるのかどうか振り返りましょう。はい、第1位の感染症対策は丸でした。
はい、
第2位の資金不足も丸でした。こちらは民間企業の協賛や地域のボランティア、親御さんからの支援などで賄われているそうです。第3位の会場が使用できない、こちらも丸でした。これからも大変だと思いますが、ぜひ素晴らしい活動を続けていっていただきたいです。
はい、
ということで、ここからはコロナウイルスでの子ども食堂の課題について情報をお届けします。NPO 法人むすびえさんが行ったアンケート第1位から第3位までを発表しています。第1位のコロナ対策、こちらどのように対策がされているか関心のある方は、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針をご確認ください。
子ども食堂の困りごと第2位、資金の不足です。社会福祉協議会の行事保険が適用できるか、まずは社会福祉協議会に相談してみてください。また企業と連携したり、資金を設立して協力を呼びかけたりする方法もあります。それに伴う食材不足については、小学校が休校になったことで余った食材をフードバンクに預け、子ども食堂で活用されていました。ぜひ食材が余った場合は預けてみてください。
子ども食堂のお困りこと第3位は、会場が使用できないです。密を避けるのが難しく、別の会場を探すのに困難という声もあります。みんなで食べるのが醍醐味なので、子どもの問題が難しいです。
また一人親世帯の方の臨時特別給付金の再給付が12月に決定しています。京都市ホームページから一人親世帯臨時特別給付金の再支給についてをご覧ください。一世帯5万円などの手当が受けられます。
はい、また北区の子ども食堂の情報は、北区ホームページの今月の北区の子ども食堂から見つけることができます。場所によっては予約が必要なところや、コロナウイルスの影響でお休みする場合がありますので、事前に確認してください。
今回は地域と子どものつながりである子ども食堂について放送してきました。それでは最後に今日のまとめを一言でお願いします。
すくすくとみんなで一緒にいただきます。世代つながり、つながり育む。
すくすくとみんなで一緒にいただきます。
世代つながり、つながり育む。以上、地元を丸々するラジオのコーナーでした。
一人で食べるのが好きじゃない子どもは多いと思います。寂しい食事をさせないため、たくさんの方々が You will never walk alone と思いながら、子どもたちに支えて見守ってくれます。子どもたち、そして子ども支援を活動している方々に、この曲をお届けしたいと思います。それではお聴きください。 イーゴストで All Along With You。
地元まるまるするラジオ、ジモラジ。以上、 DJ コーでした。いいねてだ。
続いてはお悩み解決プレゼンバトルのコーナーです。このコーナーでは、私たちが北区の皆さんから募集したお悩みについて、1分間で解決策をプレゼンしていきたいと思います。
全員のプレゼン終了後に、今ブースの外にいる石上くんに MVP とドベのプレゼンを選んでもらいます。見事 MVP に輝いたプレゼンターには、このコーナーの終わりに好きな曲を流せる権利が与えられ、ビリには MVP から罰ゲームのケツバットならぬ、今日はビンタがあります。
はい、では早速お悩みを紹介していきたいと思います。
はい、
衣笠各区に住む、ラジオネームせいちゃんさんからのお便りです。
せいちゃん、
お悩みは、はい、言えても有効に時間を使えるようにするにはどうすればいいということです。
はい、
ちょっと真面目な お悩みなんですけど、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではまずニナちゃんからプレゼンしてもらいたいと思います。お願いします。
はい、はい、そうですね、すいません、私このお悩み根本から間違ってると思います。家で時間を有効に使う必要なんてないです。もうあの家なんで、ひたすらダラダラしてていいんですよ。なので、もうそんななんか真面目に家でも有効に時間を過ごそうなんて考えずに、もうとにかく家であったらもう好きなことする。もうひたすらテレビ見るでもいいし、スマホいじるでもいいし、漫画読みふけるでもいいから、とにかくせいちゃんさんが家でやりたいことを好きなだけしたらいいと思います。
短い、短いアピールポイントない？
アピールポイント、そうやな、アピールポイントってない、まあとっても楽しいと思いますよ。私はいつもそうしてます。
なるほどね、
はい、
終わる、
終わるかな。はい、
どういうことか。もう理解はちゃんと理解したけど、うん、
いやでもそうだよ。じゃあ次、うん、そんなことを言うりゅうくん、お願いします。
はい、 実は私も家で時間を、無駄に使うことが多いので、同じ悩みがあります、
うん、
YouTube で動画を見ながらスナックを食べて、うん、つい就寝の時間になるんじゃないですか。
そうです
、まあ、こんな時に名簿用紙はおすすめです。
何名簿用紙って
名簿用紙ね。
あ、名簿用紙、はい、
はい
はいはい、メモね、ま
あ、はい、レポートの締め切りとか、
うん、
まあ、注意しなきゃいけないことを、
はいはい、
まずメモして、壁に貼って、冷蔵庫に貼って、ドアにも貼って、まあ、常に自分にちょっと注意して
圧力かけてね、
注意した方がいいと思います、
なるほどね、
まあ、そしてですね、パソコンとスマホでもこういう、メモアプリがあるので、
うんうん、
まあ、ぜひ使ってみてください、まあ、リズムのいい生活をちょっと、まあ、少した方がいいなと思います。はい、以上です。
ぴったりやね。
いいね、うん、
いいね、
なるほどね、いいんじゃない、
うん、まあ、ちなみに私自分もそうやっています。
おお、実際にやってんの。
そうそうそう、
結構効果ありますか。
いや、な効果なんもない
ないよねえのかよはい、
はい、では最後に、電話でつないでいるアミちゃん、お願いします。
あ、ごめんね、今からつなぐか、ちょっと待ってね。
あ、
ごめんごめん、
はい、OK、
ね、
待ちます。
ちょっと今日は自宅から参戦のアミちゃんにね、
はい、
お電話で。
もしもし。
あ、もしも
し。もしもし。
あ、聞いてましたよ。
お、じゃあ、ありがとう。
ありがとう。録音の福田亜美です。
はい、
はい、亜美ちゃん。
じゃあ、ちょっと、家でも有効に時間を使えるようにすれば、どうすればいいか、プレゼンお願いします。
はい。まず、せいちゃん、お便りありがとう。私からは、ベスト3日記。寝る前に一日あったベスト3を日記に書くことをおすすめします。
何やそれ何やそれ何やそれ。
私もね、今までなんとなくこう家で時間を過ごすってことが多かったんだけど、
はい、
何かエピソードを書くために一日を過ごしてみるっていうだけで時間とやることを意識できるようになってきました。
すごい、
すごい。次の日はどう過ごしたいかと、過ごしたいかとか、絶対にやりたいことは何かまで書くと予定も立てられるんですよ。
すごい。
うん、実はこのせいちゃんとね、うん、お友達なんですよ。
おそうだったんですね。
でね、いろいろ頑張って、こういろんなことにチャレンジしてる子だから、そう、ニナちゃんのアドバイスじゃないけど息抜きも大事だよっていうことも伝えたいです。
行きましょう。
真面目すぎ。
真面目だったね。かなり、まだアミちゃんらしいプレゼンだったんじゃないですか。はい。では最も良かったプレゼン、モストバリアブルプレゼンテーション MVP と最もダメだったプレゼンを今ブースの外にいる石神くんに決めてもらいます。どうぞ。
お。
お。1位アミちゃん。
お
やった。おビリリュウくんです。
ちょっと待って、
アミちゃん1位だよ。
おアミちゃん1位だよ。はい、ってことはじゃあアミちゃんからリュウくんに、ビンタなんですけど、
ビンタね、先生がね、うん、あんま良くないってさっきね連絡来たからデコピンがいいんじゃないって。
じゃあデコピン、
うん、
オッケーオッケー、じゃあデコピンでいこう。でアミちゃんちょっと今電話でいないから代理でゆずき、
はい、
ゆうくんにデコピンお願いします。
やった、守ってくれたアミちゃん、ありがとう。
よかった。
じゃあ2位にしてほしい、はい、なんでビリなんだよ、はい、
どうぞどうぞ。うわー、
ちょっと怖いよ、ちょっとうわ
最高。
ミキサミキサの人がうわ
ちょっと、もうちょっと音が、
音が
音あんま入ってない。はい、2発今ビンタ、ビンタちゃんはデコピンからあったリュウくん、どうですか。
いじめだよこれ。
はい、
はい、ということで、まあ、チームポップコーンでは今これを聞いているあなたからのお悩み相談メールを募集しています。
はい、チームポップコーンの5人が本気で本音であなたに寄り添ってお悩みの解決策をプレゼンさせていただきます。
はい、宛先はローマ字チームポップコーンアットマーク gmail.com です。ツイッターにも、メールアドレスも載せてますのでご確認よろしくお願いします。お悩み送ってください、お願いします。
以上、お悩み解決プレゼンのコーナーでした。
じゃあではね、私にはあのアフィちゃんの代わりに好きな曲を流させていただきますね、はいはい、じゃあ安室奈美恵さんでスイートナイティーブルース。
はい、ここまでやってきましたが、そろそろエンディングのお時間です。ここで京都市のまちづくりお宝バンクの紹介です。このまちづくりお宝バンクとは、京都がもっと良くなる、もっと住みやすくなる取り組みを市民の皆さんから募集し公開しています。
この番組もまちづくりお宝バンクに登録しており、同じようにまちづくりお宝バンクに登録している取り組みの中から随時旬の話題をピックアップして紹介しています。ウェブページでもぜひご覧ください。今日紹介するのはまちづくりお宝バンクナンバー360番、花園教会水族館です。 NPO 法人 NCM ジャパンが子どもの居場所支援で共同している右京区の花園教会水族館では、現在水族館の運営継続のための寄付金を募集しています。花園教会水族館は淡水生物の観察、ゾウガメや珍しい爬虫類にも触れることができる人気の施設水族館ですが、新型コロナの影響で来場者の入場制限を設けているため、団体客の受け入れができず、遠方からの来場者も大幅に減り、これまでのように寄付金が集められない状況となっています。その一方でコロナ禍での居場所のない子どもたちが多く訪れています。
昨年春の緊急事態宣言時に水族館を一時閉館したことをきっかけに、淡水魚を紹介する動画のライブ配信を行ったり、ツイッターでも水族館の様子とかね、寄付の呼びかけをしてきましたが、今ね厳しい状況になってるみたいです、はい、でこれまでのようにね、地域の子どもたちが生き物と触れ合える環境をなんとかね維持していくために、施設の設備費とか生き物たちの餌代に充てる資金を支えてくださる支援にぜひご協力ください。ホームページの他にツイッターやフェイスブックページで情報発信してますので、詳しくは花園教会水族館で検索してみてください。
はい、 いやとてもいいですね、ぜひ行ってみてください、はい、もうエンディングですが、今日皆さんはどうでしたか？
そうですね、ちょっと生電話もあったりして、うん、ちょっとねいつもと違うジモラジができたんじゃないですか？
そうだね、私も生電話ちょっと操作しながら大変やったけど、
うん、そうやんな、うん、
ちょっと楽しいじゃないですか、うん、
めっちゃ楽しかった、
面白かった、
うん、まあまるまるさんからのお便りですってずっと言いたかったんで、うん、まあ、今日は言えるになって本当に良かったです。
そうだね、
はい、
ね、う
ん
う
ん、
はい、また19時からこの時間帯には他の北区の大学生も番組を放送しています、はい、月曜日は京都産業大学のサギタリウスアワー、木曜日は大谷大学のハッピーアワー、金曜日は仏教大学のブツラジ、そして水曜日は立命館大学のジモラジでお楽しみください。
はい、来週のジモラジでは新カップラーメンによる放送をお届けします。 SDGs のコーナーでは新カップラーメンは産業、新ホットチョコレートは観光、そして私たち新ポップコーンは地域福祉についてお届けしていきます。次週はチームカップラーメンが京都市北区の素敵な産業と文化を紹介してくれますので、お楽しみに。
キーワードリレーでは私たちが出題したお題、僕私のアンダーグラウンドについてお話ししてくれます。ジモラジのツイッターの方もぜひチェックしてみてください。
はい、今日も聞いてくれてありがとうございました。また聞いてくれよな。
それでは
バイバーイ。